スナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているかのような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、ラジオの前の皆さん、こんにちは。 FM 舞鶴パーソナリティ、長野珠子です。さあ、そして今日も柴田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日のお話なんですが、
今日はね、ほら、伊佐津川をずっと遡っていきますと、伊佐津川の支流、池内川のね、流域に位置する池の内下、はい、というところにね、伝わるお話なんですよ。で、地名の由来につきましてはね、この地区の年配会社から、年配の方から聞いた話によりますとね、降り続いた雨でなんと山が崩れてね、この池内川がせき止められた、
はい
はい、で別所というところからね、上流が池となったそうで、この池の下に位置したことから池の内下
のね、そういう、
はい、
言われがあ
って、村の名前がね、ついたと聞いております、はい、で今でもね、大きな石が各ところにね、散乱してて、はい、その面影をね、とどめているんだなんてことを聞いてます。
はい、
で昔はね、なんと9つの村にね、分離して、で一つにまとめたといいますからね、はい、相当大きなね、池だったんだ、
本当ですね、
うんと聞いてるんですよ、うんうん、でこの池がね、その後に枯れて、そして民家が次第に増えてね、現在の池内というところを作ったということです。
あ、そうなんですね。
またね、その昔ね、はい、平家の残党が落ち延びてね、はい、住み着いたとのことで、このお聞きしたね、ご先祖様もね、はい、平家だったらしくてね、ここに住み着いて、ほうの木を使ってね、はい、刀の鞘、これを作ってね、生活をしてたというお話も聞いています。
そうなんですか。
はあ、でこのね、池内下村は舞鶴湾の海からの道、はい、から若狭に至る道、
はい、
それと綾部の神林ね、うん、それから上杉にね、はい、抜けるこういう山道の接点にあって、はい、古くから交通の要所でね、なんと山城がたくさんあってね、はい、軍事的な拠点にね、当たっていたと聞いております。
そうですね。
今日はね、こういうところのね、お話をですね、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
わかりました、はい、今日はこの池内下村ね、どんなお話なんでしょうか。それではお聞きください。池内下公民館の正面右手には、大川神社やお稲荷様だけでなく、弁財天や天皇社、妙見社、山の神様などが祀られています。その中の弁財天様が別名父神様と呼ばれるわけには、こんなお話が伝わっています。池内下から綾部市の泳ぎに行く道に、丹波峠を通る道があります。泳ぎには修験道の行場である金峰神社がある三千山に向けて行き交う人も少なからずありました。ある日、夜が明けないような早い時間に、一人の木こりがこの道を泳ぎに向けて歩いていきました。
早起きは三文の徳。こんなに早くから働いたら
きっといいことがあるに違いない。
周りは浅ぎもで見通しはよくありませんでしたが、キコリはずんずん歩いていきました。キコリが峠の前まで来ると、
おにゃーおにゃ
ー、赤ん坊の声が聞こえてきます。どうやらお腹を空かせてお乳を欲しがって泣いているようです。
はて、こんな早い時間に山の中で赤ん坊が泣いているなんてかわいそうに。母親も難儀をしているのではないだろうか。
うにゃうにゃ、
気になったキコリが泣き声のする方に近づいていきました。朝霧で周りがよく見えない中、注意深く泣き声のする方に近づいていくと、ふと泣き声がしなくなりました。
おや、どうしたことかいな。
ますます気になったキコリがさらに近づいていくと、大きな岩の間に赤ん坊が包まれるようにいました。周りにはお母さんらしい姿は見当たりません。
はて、赤ん坊は泣き止んでいるようだが、お母さんの姿が見えないぞ。なんぞあったかいな。
おかしいと思い、キコリが目を凝らしてみると、白っぽい岩の隙間から突然白いものがこぼれ落ちてきました。それは赤ん坊の顔まで岩を伝え落ちてくるので、赤ん坊はしきりに吸い込んでいる仕草でした。
なんと奇妙な、まるで赤ん坊がお乳を吸うて泣き止んだようではないか。でもこんなところでお乳が出るわけがない。これは岩だろう。
すると木こりの言葉を打ち消すかのように、白いもやのようなものがだんだん集まって形を作っていき、やがてそれは神々しい天女様の姿を表してきました。微笑みを浮かべた天女様が胸元をまさぐるようにすると、白い岩の上にさらに白いものがあふれ出てくるように見えました。
なんだこれは。天女様が赤ん坊に乳を与えてるではないか。そんなことがよくもまああったもんだ。
キコリは驚いてしばらく目を凝らして見ていましたが、やがて天女様はもやもやと赤ん坊とともに天に昇ったのかのように見えなくなりました。我に返ったキコリは転げるように村に引き返し、見てきたことを村人に伝えます。
あれは確かに天女様だ。わしはこの目で見たんだ。こう乳を絞り出して赤ん坊に与えとった。
あれまあほんまかいな。それは父神様だわいな。父の伝女の人が拝めばきっとご利益があるに違いない。
そんなふうに村中どころか城下町まで噂が伝わり、村の人たちは行き交う人にこの話をし、この岩を大切に守り続けました。お乳が出ないお母さんや出産を控えた女の人たちは、峠の近くにある家まで行って安産や産後の乳の出をお願いするのでした。心優しい村の人たちは、身重の女の人が危険を伴ってわざわざ岩まで行かなくて済むように、村の中に弁財天として天女を祀るようになったということです。
ということで、柴田さん、こういうお話だったんですね。
そうなんですよね、はい、で白っぽい岩のね隙間から白いものがこぼれ落ちたというのはね、はい、どうやら石灰岩のねあの白色が、あ、うん、お母さんのお乳のね、はいはい、うん、を連想させたのかもしれませんよね。
あ、なるほど、はい、
でどうしてこのね洞窟のある山へ降った雨に石灰分が含まれたかというとですね、はい、昔実はね海の底だったと言われてるんですね。はい、でその地層の中に古代の貝の化石がねいっぱいあって、その貝殻の石灰分が 溶け出してね、うん、お乳になったんじゃないかなというふうにこう言われてますよね。
はあ、
赤ん坊はね、ほら洞窟の、ね、おっぱいのような形のね、鍾乳石から落ちる水滴を見て、お乳と感じたのかもしれませんよね。はあ、まあこの辺りね、自然な豊かな池内なのかなと思ってましたけどもね、村の年配の方からね、いやそうじゃないよと、地形からもね、歴史からも話題豊富な町であるんだなんてことをね、お聞きしました。うん、例えばね、池淵の下からね、布敷別所あたりの道を行くとね、村人たちのためにね、大蛇の生贄になったね、娘さん、生贄
ですか、
はい、お祭りしたね、
はい、
池姫神社とか、
あ、
なんとね、奈良の大仏をね、建立した、あの行儀っていうね、お坊さんがね、別所にも来られたというね、こんな話が伝わる興福寺ってお寺とかね、なんとお宮さんなのにね、金付き堂があるというね、不思議な神社、いろんなねお話が伝わるね、この池内なんですよ。
そうなんですね、なんかそういったお話もまたね、ぜひ伺いたくなるような、
そうですね、
面白い話ですね。
まだまだあるんですよ、実はね、
ま、はい、
ほら幕府の直轄地としてね、運営されたことがあるね、横山の鉱山石というね、鉱山の跡とか、なんとね2億年以上前の石灰岩がね露出して、大きな岩の上にね、社殿が残ってるね、岩上神社、などなどね、
わあ、なんかいろんなお話が尽きないような感じです ね、
はい、
そうでしたか。いや、もうもっともっとお話伺いたいですけども、もうね、柴田さんのお話を伺っていると、あっという間にもうお別れの、ね、時間となってまいります。
はい、
ね、もうぜひまた次は、
そうですね、はい、
お話でね、舞鶴を深く深く知ることができるのか、もう楽しみですね。
はい、お楽しみにお待ちください。はい、
はい、ありがとうございました。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、日々観光ガイドでお忙しいかとは思いますが、また次回も私たちに楽しいお話聞かせてください。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回お会いしましょう。
はい、さようなら。
さようなら。